続きまして、北朝鮮帰国者の命と人権を守る会代表であります、山田文明さんにお話をしていただきます。山田さんは、今年の3月27日に、北朝鮮の人民保安省というところから、自国民を誘拐したとかという罪で、逮捕状が出され、指名手配をされました。それでは山田さんよろしくお願いいたします。
どうも、北朝鮮帰国者の命と人権を守る会というものをいろんなメンバーと一緒にやっております山田文明と申します。よろしくお願いいたします。スクール会の皆様のこういうお集まりで私のことも話をさせていただく時間をいただけたと大変嬉しく思っております。で、今日は限られた時間の中ですので、この夏に、あった問題を中心にちょっとご説明をお話しさせていただきながら、いくつかの点について皆さんのご理解を得たいと思います。私ども北朝鮮帰国者の命と人権を守る会、この名前はもともと本来は1959年12月から始まりました日本政府がいる機関事業、向こう国とは認めておりませんので機関事業という言い方になったわけですが、北朝鮮へ帰るということを希望した在日コリアンの人々、その人たちが北朝鮮へ帰っていく、それを国交のない国でありますから赤十字社の事業として推進した。そのことによって9万3000人ほどの方が向こうへ渡っていかれた。その中に在日コリアンの人と結婚されていた日本国籍者もですね、大体4600人ほどが子供さんたち含めて一緒に渡っていったわけであります。その中の1万3000人ほど、1300人ほどが日本人妻という立場であったわけであります。この帰国事業で北へ行った人たちの状況がですね、とんでもない状況にあるということを、そのご家族から聞き、これは少ししっかり調べてですね、考えなきゃならんのじゃないかということから始まったのが私たちの会でありました。で、その後1998年頃からですね、脱北という問題がクローズアップされました。でその中にこの帰国者が含まれてきたということですね。そしてその人たちが、つまり中国へ逃げた、その後ですね、なんとか救われたいということで日本の親族に連絡があったりいろいろする。でその過程で私たちの会にもですね、実はこんな連絡が来たらどうしたらいいんだというふうな相談もあった。そんなことから脱北者という立場の人たちと関わりを持つようになり、現在かなりの時間労力をそちらに取られているというか、取られているという言い方はおかしいですが、この問題に関わっているというのが実情でございます。前置きはそれぐらいにいたしまして、この夏実は2人の日本人妻であった人、あったというよりも日本人妻ですね、もう80に近づいたお二人の方が、一人は自分の娘さん、北朝鮮で生まれた娘さんをお連れになり、もう一人は北朝鮮で生まれたお孫さんをお連れになって中国まで出てきたという状態が連絡を受けることになったわけであります。そういう状態を把握した。それで、どうするかということになりまして、少しいろいろ時間がかかりました。途中こういう場合はですね、善意でその人たちを助けてあげて日本に行けるようにお手伝いしようという人が少ない、中国外で出てからですね、そこで巡り合う人たちの中に、現在はかなりいろんな形のブローカー、お金目的でですね、担保しようと、それをやろうという人たちがたくさんいるわけであります。でブローカーが全て悪いとは言いません。危険も犯しながらもですね、一生懸命かくまい、そして保護されるまでいろいろ対応してくれる、それは事実そうであります。ですからブローカーがそれで悪いとは決して言えないものです。 そういう人たちがいなければ救われない人がたくさんいるわけでありますから、しかし悪質なブローカーにかかると実際には保護されるのではなく、女性だと売られていってしまうという事例は数限りなくあると言っていいわけです。そういう事例はPR で恐縮ですが、この中で証言してもらった人、自分の姉さんも妹もみんな一緒に売られていった。幸い奇跡的に後で合流して韓国のキリスト教団との連携もあって韓国にまで無事に到着できた人たち、その人たちの信じられない話などが出ております。そちらにお任せいたしまして、でそういうブローカーとのつながりを何とかつけながらですね、その場合一定の費用もかかるわけです。確かにかくまってもらうにはお金もいる、本人たちお金ありませんから、そうするとどうしようかということになり、いろんな工夫をしていくわけであります。そしていろんな経過を経て安全なところへ、保護していただくと、そして日本に入国されるのを待つということになります。で、安全なところに保護されるというのがいくつかの場合がございます。一つは日本の領事館大使館に保護されるというところまで行くということですね。かつてはそれが非常に困難できなかった、そういう対応がなかったときは、ベトナムを経由したりしながら、当時普通タイまで、あるいはモンゴルへというふうなルートを経ながらですね、第三国へ出る。そこで初めて、日本の領事館大使館に日本の関係者であるからというふうなことで対応してもらうとかですね、いろんなことがあったわけであります。で、この2人の日本人妻とその関係者お二人のお孫さんと娘さんは今安全なところにいます。中国がどんな対応してくれるかによって、あと、どのくらいで日本に入ってくれるかどうか分かりませんが、ひとまずは安全というところまで来た。で、この人たちが日本に着いた時どうなるかということなんですが、日本に到着するまでは政府の関係の方がきちっと届けてくださるわけですね。日本に着いたら空港でこの降りますかね、空港へ出迎えていまして、そしてこちらでお預かりするということになるわけですね。で、その約束をまずしておかないといけません。ちゃんと身元を引き受け人になりますということでですね、するわけであります。そして空港で、出会いまして、それからどうするかということがですね、あとは全く私的な問題になるわけですね。空港で出会ってどうするかと、今日どこへ泊まってもらうか、これから食事何食べてもらうと、全部これから始まるということです。で、その時泊まってもらう準備がそれまでにできてなければ、ともかくどっかホテルを取ってですね、そこに入ってもらうと、そしてできるだけ早くもう少し経費が安く済むところを探すということになります。そして、アパートを借りて、その場合当然いろんな費用がいるわけですけどね、それをなんとかみんなで支払ってですね、入ってもらうと。そして、それから日本に入ってからの、在留の資格をどうするかという問題が出てまいります。で、とりあえずは臨時のですね、入国の、これ密入国ではございません。ちゃんと日本政府が認めて入ってくるわけですが、在留資格が発揮してない。そこの手続きをし始めます。そして、それからそういったことがひとまず何とかなればですね、まずしなきゃならないのが日本語の勉強なんですね。で、特に若い人たちにとっては日本語なしにはですね、日本での今後の生活は考えられないです。いかに早く日本語を頑張って勉強していただくか。で、それから大体ほとんどの場合、健康を害されている場合が多いんです。で、検査を受けていただき、可能な治療ならするということになります。で、今回おいでになる場合、お一人はまだお元気なんですが、お一人はちょっと体が壊されているということ、 お元気な日本人妻、でもこれまでの連絡では日本語はもうだいぶ忘れていらっしゃるということなので、日本語での勉強もまあこれからしていただくことになるかどうか、まあ、お年によってどうするか考えなきゃならないんですけどもね。でお嬢さん、娘さんが40ぐらいですね。で7年の栄養不良から失明状態だという連絡であります。それは中国に入られた時からこちらは聞いておりましたけど、じゃあ日本で治療できるかどうか、大体神経というのは一旦ダメになると回復難しいですね。そうすると目が見えないとすれば今後どうしていっていただくかですね。まだ若いですから目が見えなくてもなんとか生きていける、そういう準備をどうしていったらいいかですね。これも私どもこれまで経験したことのない課題であります。でそういうふうにしてから今度はなんとか自立してもらいたいということを考えていますので、もう高齢の方やご病気の方はもう生活保護をいただくしかありません。地域へ行きまして市の方と相談をして、実はこういう人なんだということでですね、もう説得しきるしかないんですね。ともかくできるだけ自立を早くしてもらうから、その間しばらくだけでも生活保護で支えてほしいんだという、まあ、相談をする。そんなことから始まっていきます。で仕事をしていただく、これはもう若い人元気な人はどうしてもそれが必要であります。ところがここで問題が生じますのは、例えば20代30代40代まだ仕事ができる年齢であり健康な方であるとしても、北朝鮮でですね職務経験があんまりないのですよ。これご理解いただきたいです。なぜなら北の多くの職場は崩壊しているんです。工場は原料もないしエネルギーもない電気も来てませんから、稼働してないところがほとんどなんです。だから仕事はしてないんです。それでも出勤するんですよ。出勤しないと忘れられるんで捕まったりするんですよ。出勤して職務とは関係ないことをやるんですね。で、ですからですね、決められた時間きちっと仕事をすると、そういう習慣がないわけであります。それとさらにはですね、仕事をしたら給料をもらえる、これは当然のことですよね。北にも給料はあるんです。だけど北朝鮮の給料は生活できる金額ではありません。極めてわずかです。なぜなら向こうは配給によって食料は確保するという前提の制度になったわけですね。そのために給料なんてほんのわずかなんですよ。でそれも現在はほとんど支給されなかったという状況がずっと続いているわけですね。で仕事をしたら給料がもらえて、給料をもらったらそれで暮らせるんだという意識がないわけです。知らないそういうことを、そういう状況の中でね、日本のようにこの労働ミスの厳しい職場にパッと入って体力的に耐えて仕事ができることができないんです。で職場行っていろいろ心配したり間違えたり当然しますね。叱られます。ものすごくショックを受けるんですね。こんなこと言われた、差別されてる、北朝鮮から来たら差別されるんだと。いやそうじゃないんです、説明しなきゃなりません。日本人だってみんな失敗して職場で叱られたりしながら仕事を覚えていくんだ、それに耐えてもらわなきゃならない、あなたが特別差別されてるんじゃないんですよということも理解してもらわなきゃならない、そういう時期がこう必要なんですね。で